おはようございます。日刊ドローンニュースポッドキャストの時間です。2026年7月20日月曜日、今日は海の日、3連休の最終日ですね。一等無人航空機操縦士の視点で、本日の6本をおよそ5分でお届けします。今朝は、国内の災害対応の実証から、eVTOLの充電規格作り、日米欧の規制連携、そして水素動力まで、制度と足回りを固める話題が揃いました。まずは国内から、ドローンスクールを運営するハミングバードが、東京・千代田区の複合施設で、都市型災害を想定した垂直物流の実証を行いました。使ったのは DJI のマトリス400、高さおよそ165メートル、41階建てタワーの屋上へペットボトルを運び上げ、往復およそ5分で完了したそうです。道路が寸断される大規模災害では、この縦方向の輸送が孤立した高層階への生命線になり得ます。高層ビル周辺はビル風や GPS の乱れが起きやすく、目視外での垂直輸送は、離着陸地点の管理や第三者上空の扱いをどう詰めるかが、社会実装への鍵になりそうです。続いて空飛ぶ車の話題です。アメリカのアーチャーアビエーションとベータテクノロジーズが、マッコーリーキャピタルと組んで eVTOL 向けの標準充電網 ACES を立ち上げました。今後10年でカリフォルニアやテキサスなど4つの州の空港やバーティポートに最大250箇所の充電拠点を整備する計画です。採用するのは自動車由来の CCS 規格。CCS 規格は電気自動車で広く使われている充電方式で、業界団体からの支持もあります。一方、競合のジョビーは独自規格を推しており、充電規格のデファクト、つまり事実上の標準をめぐる争いが、新たな焦点に浮かび上がってきました。日本で語られる空飛ぶ車も、いずれ充電や整備の標準化という同じ論点に必ず突き当たります。機体の形式証明だけでなく、地上インフラの規格統一こそが、運行の実務コストを大きく左右する。海外の規格競争は、他人事として眺めていられない話です。海外の規制動向です。アメリカの FAA と欧州の EASA が9月にラスベガスで開かれる展示会で、目視外飛行、BV ロスをテーマにした初の共同基調講演を行うと発表しました。個別に許可を積み重ねる方式から、繰り返し可能な定常運行へどう移行するか、両当局の視点を比較します。リスク評価手法の空や、新しい承認の枠組みが議題に上る見込みです。大西洋をまたいで規制の考え方が揃えば、メーカーや運航者が負う重複コストは下がっていきます。国内のレベル 3.5 やレベル4の運用にも波及し得る話として、静かに追っておきたいところです。同じく海外から、市場の話題です。空飛ぶタクシーの代表格ジョビーアビエーション、アーチャーアビエーション、イーハンの3銘柄が、今年に入って40から 60% 下落したと報じられています。背景にあるのは、型式証明の遅れと商用化スケジュールの不透明さです。最も各社は認証の最終段階へ進みつつあり、今回の下げを期待先行の反動と見る向きもあります。株価はあくまで市場の期待値であって、機体の安全性や運航の成熟度とは別の指標です。技術の話と資本の話は、切り分けて眺めるくらいがちょうど良い距離感かもしれません。機体、技術のニュースです。イギリスのインテリジェントエナジーが重量物運搬向けの水素燃料電池システムを公表しました。出力は 120kW で、搭載重量150から750キロの固定翼機を想定します。同社によれば、飛行時間はバッテリー機の3倍から5倍に達し、排出は水蒸気のみ。合わせて、UAV 分野で過去最大の商用受注を獲得したとしています。長時間活重積載のミッションでは、バッテリーの重量制約をどう超えるかが常に問われてきました。水素は、その一つの現実界になりそうです。最後は物流です。医療配送で知られるアメリカのマターネットが、FAA のパート135認証を持つ B ラインと提携し、米国での目視外配送を広げます。まずはサンフランシスコベイエリアとロサンゼルス県で食品、小売、医療の配送を対象に始めます。 自社で全国網を抱え込むのではなく、認証を持つ運航者を束ねて面を広げる戦略です。同社の累計飛行は、米欧合わせて6万便を超えたそうです。機体を作る側と運航する側を分ける動きは、国内のレベル 3.5 運用を考える上でも、示唆に富む話だと感じています。詳しくはブログ、日刊ドローンニュースをご覧ください。それでは、今日も安全なフライトを。また明日。